はいどうも、こんばんはです。来ました。ですね、今日はですね、まあちょっと時間が遅いということで、まあ明日仕事ありますからね。ちょっと始めたのが遅いんで、連続でやってましたたたられ屋シリーズをですね、ちょっとお休みして。以前読んでて途中で、やめてしまったですね、怖い話というもうモロストレートな名前のサイトがあるんですけど、そこの、投稿怪談を読もうかなと。これ今年の6月ぐらいまで、やってたみたいなんですけど、途中でこれなんだっけな、どういう理由であれだったか忘れたけど、なんかまあある程度読んだし他のに移るか的なあれで動いたんですね。うん。でですね、まあ今日はまだそれを全部読み終えてないですし、まだまだあるんで、じゃあまあそっちをちょっとつまんでみようかなというところでですね、まあ9回目になります、そこのサイト読みで言えば。はい、をですね、まあやろうかなということで来ました。はい、じゃあですね、ジータレス読み、416、連続ですね、素晴らしい。この連続っていうのは連日、その昨日もやったし今日もやってるみたいなことなんですかね。イサムさんってばやるっすねと。まあ3日連続とか最近やってますからね。はい、で417、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど20代ですけど、こんばんはと。今日もやってくれるんですね、楽しく聞かせていただきますと、まあ、まあ、ありがたい話ですね。はい、ありがとうございます。で418、今日も逃さんぜよと、よかったと。なんだっけ、通知機能があるあれなんですかね。で419、よかった、今日は違うの読むんだと。はい。今日は違うのを、はい、読みます。で420、おっちゃん来てたと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、来ました。はい、こんばんはと。今から聞くと。ありがとうございます。はい。別のを読みます、今日は。で、421、前やってた分の過去放送があれば、ウープ希望と。ああ、じゃあ、アップします。今日終わったら、今日の配信分と、以前までやってたやつ、今年のその5、6月ぐらいまでにやってた、やつを、一緒にあげたいと思いますので、よかったら、それで落として聞いていただければと思います。はい、じゃあですね、早速いきましょう。415に自分が貼っといたんですけども、カテゴリーとしてはですね、本当にあった怖い話というカテゴリーは読んでませんので、ここのファイル1からですね行きたいなと。俺読んでねえよな、多分てか読んでないと思う。摩訶不思議な怖い話は読んで、本当にあった怖い話は読んでないと思うから、ここを読もうかなと。まあ読んでなくても、読んでてもまあ言っちゃいいんですけど。はい。じゃあですね、そこを、読みたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。ですね、廃屋の会、ファイルナンバー1。投稿者タクビックス様の話です。廃屋の会という話いきましょうか。バックの曲はまあまあまあいいか。じゃあいきましょうか。僕は高校生の頃、家庭のとある事情から長官の配達のアルバイトを余儀なくされていました。真夜中から早にかけての仕事なので、変に想像力が働き、昼間見ても何でもないような場所でも不気味に感じたものでした。ただ例外的に昼間見ても不気味に感じる場所もありました。僕の配達ルートではないのですが、ちょうど僕が配達している地域にいわくつきの廃屋がありました。その廃屋は遡って15年は人が住んでいないボロボロの民家です。たまたまその廃屋の隣家に配達しなければならず、いつもその廃屋を横切るたびにおぞましい思いをしています。思いをしていました。ある日、 いつものようにその廃屋の隣家に配達するために廃屋を横切ろうとした時、嫌な予感が頭を過ぎました。廃屋の門前に電柱があるんですが、その影に子供らしき影があったんです。その子供は電柱から体の半分だけを出してこちらを見ています。僕は固まりました。するとその子供は突然、お父さんと言い僕の背後を指さします。なんや、親子で夜中の散歩か。安心して後ろを確認すると、僕の後ろには4メートルほどある巨大な影が立ちはだかっていました。その後、あははは、あはははははと子供の形をした何かがいきなり大声で笑い出し、僕は我に返ってバイクを思い切り吹かして逃げました。それ以来あの廃屋には寄りつきたくもありませんでした。しかしながらこの話には後日談があります。あの廃屋でのおかしな体験から2年後、僕はすっかりあの恐怖感を忘れてしまっていました。体験はしたが、あんなに怖かったのは自分がガキだったからじゃないかとか、自分の中であの体験から真実味が薄れてしまっていたのです。ある日、恐怖好きの友人にそのことを話すと、即答で行ってみようやという返事が返ってきました。予感はしていたし、覚悟もしていました。むしろその返事を待っていたと言っても過言ではありませんでした。計画はその日の夜中に決行され、以前あの体験をした時間帯、いわゆる牛蜜時には僕を含む友人3人組 A、B、僕は問題の廃屋の門前に立っていたのです。決まり事のように僕が先頭に立ち、その門を開けようと手をかけたところ、門は意外とすんなりと開きました。足を踏み入れるか否か、そう考えていた矢先、友人の一人が背後でひゃーとかすっとんきょうな声を上げたので驚き、振り返ると二人とも腰を抜かして座り込み、さらには僕の背後を指さして言葉にならないうめきを上げているのです。それを見て僕はすっかり参ってしまい、とても振り向く気になどなれず、二人の手を引っ張って引きずりながら逃げました。しかし二人を引きずって逃げ続けることはできず、途中で A とはぐれてしまいました。僕と B は外地味だ地味た恐怖に勝つことができず、結局 A を探しに行くことなしに各々の自宅へ帰りました。空はもう知らんで、太陽が見え始めていました。翌日学校に登校すると、 A も B も問題なく登校していたので、昨夜の出来事について尋ねてみました。すると A も B も口を開こうとしません。A に至ってはその日を境になんとなく疎遠になってしまいました。というより誰とも絡まなくなり、例の廃屋での夜の一件から1週間もする頃には学校に来なくなりました。 A 一人を放置したことに責任感を感じていた僕は B に A の家にお見舞いに行くことを提案し、その日の夕方に二人で A 宅へ行くことになりました。ピンポーンと呼び鈴をいくら鳴らしても誰も出てきません。留守か、そう思い帰ろうとした時、ちょっとと中年の汚らしい男に呼び止められました。男、この家の人と知り合い？僕、はい。男、 A 君のお連れさんかな？僕、はい。男、名前は？僕、なんで名乗らなあかんのすか？そう言うとその男は懐から手帳みたいなものを取り出してこちらに開示してきました。それは警察手帳でした。男、この家の人みんなこことはちゃう場所で見つかってん。君らは知ってるか知らんかわからんけど、ここまっすぐ行ってちょっと北行った電波塔のところへん、丸バス団地ってあんにゃわ。その団地にずっと昔からなんでか取り壊されへん家屋があんねん。おとつい家が全焼したん知らんか？ ものすごい消防車やったで。お前知らんのか。まあええわ。ほんでその家の中でここの家族見つかったわ。遺体で。もちろん全焼した家の中で見つかったんやから遺体は燃えとったけど、死因は焼死かどうかはわからんね。A 君の遺体は椅子に縛り付けられてて、しかも首がなかった。そしてその遺体を囲むように円形の模様が何かで床に描かれてて、首は A 君の対面に置いてあった椅子に置かれてた。両親はあの家の浴室で抱き合うように死んでたわ。この男は一体どこまで話すつもりなのか。恐れおののく僕らを見ながらたまに誘い笑いをしながら話していた。また何か分かったら丸抜署まで頼むわ。おっちゃんは他殺や思てるし、多分自分らの高校の子らなんかが怪しい思てんねや。そう言って署の電話番号が書かれたメモを僕らに渡して男は去っていった。僕らはそのメモをぐちゃぐちゃにして捨てた。友人が死んだということが信じられず、僕と B はしばらく呆然としていた。今の今までぶら喋っていた男が本当に警察の人間だとも信じたくなかった。僕はとりあえず気になっていたことを B に聞くことにした。 A 一家のことはもちろん気になるし、あの廃屋の火事の事実確認がしたいのももちろんだが、どうしても B にあの夜何があったのかを聞きたかった。僕、なあ、あの時何を見たん。ものすごでっかい影や。俺が見たやつやんけ。ほんでお前が見たやつかどうかは知らん。やけどその影はとにかく怖かった。ほんまアホみたいにでっかくて指さしとったんや、 A のことを。指なんかあったんかどうか知らんけど、そう感じたね。ほんでそこまで言って B は口をつくんだ。ほんでなんやねん。あんま言いたなかったんやけど、その影顔がお前の顔しとったんや。ほんでものすごい顔で似たーってしとったで。俺にはそれがどういう意味なんかわからんし、ほんまにそんなことがあったっていうこと自体信じられへんし、信じたくない。数日後 A の親族が営んだ葬式に参列し、それからしばらくして僕と B はなぜか疎遠になってしまいました。 A の一家の事件に関しても何も進展はなく、なぜか3年後に新聞に載りました。それ以来この話は誰にも話さず、むしろ話すこともできずに封印してきました。そして僕は今まで特に変わったこともなく生きてきています。ただたまに腑にこの事件を思い出します。そして考えます。自分の顔をした影がどうなったのかを。以上、廃屋の会っていう題名の話でした。で、追熟前にジータレスを見422、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、明日は民族学関連で京都総合資料館に行くんだけど、頑張っておっちゃんの放送聞いてから寝るよと。あの無茶しないでくださいもう、無茶はしなくていいですよ、民族学はあ、なんつうの、趣味でそういうの調べるのは面白いかもしれないですけど、ね、本当に仕事とかなんかそう、あのお勉強でやんなきゃいけないっていうとちょっと大変かもしれないです。民族学っていうのはね、あのなんかさらっと表面だけちょっとあのお勉強してみたいというか話聞いてみたいっていうのがありますけど。で423、漢字王のラジオはこちらですかと。ああ多分間違えてる、逆漢字王ならここにいますけどで、 424始まりましたね。待っておりました。今夜もいい声ですね。惚れ惚れと珍しいレースが続きました。はい、まあ、とりあえず始まりました。まあ、待ってたということでありがとうございます。はい、で425加工放送ウープありがとうございます。太い腹だぜ全くと。てか俺片っ端から言われたらアップしますからね。いらねえのまでアップしたりしますから、任せてください。で、426 3×3×3×5×3 コーン聞くよと。誤爆ですねこれ。このサイトの朗読シンプルで好きだから嬉しいよと。長さ的にもクオリティ的にもここ結構無難。ホラテラさんも結構、でもホラテラ多いからね。ホラテラの方は数打ち当たるみたいなんだけど、ここのは結構いいですよね、と思う。自分は読んでて、あと読みやすいのが多い気がする。で427、あの男が犯人じゃねえのと。まあちょっと怪しいですけどね、本当に警察手帳もどうなのっていうのもあるし。で428、似たーと。そのさ、そのマークは何、これ何なの、この記号は、この目に当たるとこ、目と眉毛に当たるやつ。ほんと日本のね、この顔文字のこの凄さ、多分世界じゃ見られねえだろ、ここまでのクオリティは。で429、前に見た顔を写してたりしてなと。今はきっと A の顔してるんじゃん。なんで顔が変わるんだろう、影、でかい影、しかも指さして。っていうかなんで A1 回じゃねえや、あ違うわ、B じゃねえ A か。 A はあんな風な妙な殺され方したの、謎すぎる。で430、あっちゃんと、初めて見たこの、こんな笑ってんの、歯並びいい感じのやつ、てかおっちゃんじゃねえし。はい、じゃあ、まあ、さっさと次行きましょうか。次、ファイルナンバー2、黄色い帽子の女の子という題名の話、投稿者マサ様、あマサさんだ、はい、行きましょう。実はです、私がまだ高校生の頃でした。その日は当時仲の良かった友人愛の家に泊まりに行くことになっていました。二人で愛の家まで自転車で向かっていました。夜9時を過ぎていました。途中地下通路を通ることになりました。前を見ると歩行者用の出口階段に誰か座っているのが見えました。自分はこんな時間に誰が座っているのだろうと愛を置いて自転車のスピードを上げました。階段まで近づくとそこには黄色の帽子をかぶった小さな女の子がうつむきながら座っていました。よく小学校1年生がかぶっているあの黄色の帽子です。夜9時を過ぎているというのに子供がこんなところに座っているのはとても不自然だったので、お母さんとはぐれて迷子にでもなったのかなと思い自転車を降りてその子に話しかけたんです。私、どうしたの、お母さんは迷子になっちゃったの。何も答えてくれません。ずっと下を向いたまま全く動きもしないのです。私は女の子が何も話してくれないし顔も上げてくれないので、しゃがんで下から女の子の顔を覗き込もうとしました。とその時愛が後ろから追いついてきて、おい何してんだ早く行こうぜとの声が。内心小さい女の子がこんな夜遅くに一人でいるのに冷たいやつだなと思いながらも、愛がどんどん行ってしまうので慌てて自転車に乗りました。愛に追いつきましたが女の子のことが気になって後ろを振り返り階段をもう一度見ました。女の子はいませんでした。自分が自転車に乗って友人を追いかけている間にどこかへ行ったのかな、無事に家に帰れたのかなと普通に思っていました。そんな時愛が私に話しかけてきました。 はい。お前、階段の前で自転車降りて何してたん？私。は？小さい女の子は座ってたじゃん。はい。マジで？誰もいなかったぜ。お前、俺を驚かせようとしてるな。私。ちょっと待って。本当に誰もいなかったのか？俺は驚かそうなんて思ってもいないし、本当に女の子がいたんだけど。お前こそ本当は女の子いたのにわざと誰もいなかったなんて言ってんじゃないのか。はい。いや、マジで誰もいなかった。うわーと全速力で自転車をこぎ、その場を逃げ去りました。後で知ったのですが、何十年か前にその自転車地下道近くの工事現場で誘拐殺人事件があったそうなのです。その時殺されてしまった女の子だったのでしょうか。自分は全く例だとは思っていませんでした。友人からの誰もいなかったとの言葉がなければ例だと気づかずに、あの女の子無事に家に帰れたのかなくらいで終わってたのですが、とても寂しそうでした。普通の人間だと思ってすれ違ってる多くの群衆の中に霊が混じっていることがあるのかもしれません。自分が霊だと気づいていないだけであって。以上、ファイル2、黄色い帽子の女の子っていう話でした。で、ジータレスミ431、おっちゃん今日も来たよ、チュッチュと。はい、まあおっちゃんじゃねえですけど、20代ですけど、はい、今日で3回目。ああ、ありがとうございます。はい、後で過去放送も落として聞かせていただきますねと。ありがたい話です。はい、片っ端から適当にあげましょうか。はい、それなら。で、432、おっちゃんと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、ね、今夜は何時まで放送しますかと。まあ0時40分とか、それぐらいまでのつもり。今日1時間ぐらいのつも、1時間ちょいぐらいのつもりなんですけど、はい、ですね。なんでそれを聞くんでしょうか。まあどれぐらいやるのかなっていうのが普通に気になったのかもしれないですけど、はい、じゃあ、次行きましょう。ファイルナンバー3、いつもと違うっていう題名の話。投稿者シンク様。結婚して半年になる新婚夫婦な私たちは、出費を抑えようと家賃が半額になるマルアール都市機構の特物という物件に住んでいます。皆さん話には聞いたこともあると思いますが、噂のあれです。前の住人さんが部屋内でお亡くなりになった部屋です。もちろん死因は病死。自殺や殺人のあった部屋はさすがに無理です。おかげで 1LDK で3万円というお財布に優しい部屋なわけですが、たまに、ん？今呼んだ？今なんか笑った？といった首をかしげるようなことも時にはありますが、特に怖がるようなこともなく、たまに届く先住人さんの宛ての DM にちなみ、ん？また佐藤さんやろうどうせと済ましております。そんなある日、ソファーで寝てたのが悪いのか、奥さんが前日知人のお葬式から何か連れて帰ってきたのか、どっちかはさておき、とにかく夜に頭が急に痛くなりました。そして久々に金縛りに遭いました。一人暮らしをしていた頃に時々体験はしていたので、私は割と金縛りには慣れていたのですが、今回は少しいつもと様子が違いました。その時なんとなく、あーなんか来そうと思った瞬間に、キーンと激しい耳鳴り。金縛りになるときって大体パターンがあって、1、なんとなく嫌な雰囲気、2、耳鳴り、3、ズーンなんですが、今回はなんか耳鳴りから強烈、ズーンって負荷というか圧力、プレッシャーのかかり方もかなりきつい。隣で寝てる奥さんの手を握ろう、過去少し楽になると左手をじりじり動かして握れた。 その時顔のすぐ前に感じる気配から、おはようおはようとかなり高音な小さい女の子風の声、どうやら俺を起こしたい様子。正直こんなにはっきり聞いたのは初めてで怖かった。必死に寝たふりをするも重圧がすごい。やっとガーみたいな声出せて振りほどいた。重圧なくなって隣に寝てる奥さん見てちょっと安心。ただ奥さんは俺と反対側向いて体丸めてた。実はあの話には後日談があります。その女の子に会った後、妻の妊娠が分かり、私は直感的にその子が思い浮かびました。あ、多分その子女の子やで、と妻のお腹の中のまだ小さな細胞にあの女の子が降りてきたのだと、なんとなくですが信じ込んでおりました。結果生まれた子は女の子でした。今もソファーで私の隣で寝息を立てております。以上、ファイル3、いつもと違うという題名の話でした。はい、で、なんだ、ですね、今あの読んでる最中に今スカイプなんか来たんですけど、ちょっとあの別に ゲスト呼ぶとかそういうのは今日はないんで、はい、まあなんかスカイプの登録とかだったらあれなんですけど、今なんか登録じゃなくてなんかなんだ着信だったので、ちょっとあの拒否をおっしゃいましたけど、しかも読んでる最中だったんで、なのであのなんか突待ちはないんでね、うちは、はい、なので、はい、ちょっとどういう理由かわかんないですけど、はい、まあ、チャットなの、うん、よくわかんないですけど、はい、誤爆なのよくわかんないですけど、はい、で、433、ジータレス読み朝まで。やりませんよ、朝まで。で、434、おちゃん、秋の夜長の耐久放送いつするのと。やるって言ったっていう。しかも、おっちゃんじゃねえし。耐久放送。やりません。っていうか、あんまり長々ね、っていうかね、疲れるし。はい。で、435、おっちゃん放送のリスナーの年齢層でどうなんだろうね。数年前と比べて中高生が増えてそう。中高生？中高年じゃなくて。中高生はいねえだろ。俺自分の放送で中高生いたらびっくりするんだけどまあ少しね高校生はいるかもしんないけど、中学生はいねえだろ。高校生はもしかしたらいるかもなぐらいのレベルじゃないのと思うけど。で、436、ダンディーのお兄様は放送してるの気づかなかったよってびっくりマークいっぱいついてますけど、そんなテンション上げなくていいと思いますよ。まあ、ダンディーでもねえし、お兄さんでもねえわけじゃねえけど、わかんないですけど、はい。はい。というわけでですね、放送してるの気づかなかった、一応ツイッターに書いたんですけどね、まあ、気づくか気づかないかはっていうのはありますけどね、別に何かそれで音が鳴るわけでもなし。はい。で、437、また喧嘩突の小学生かと。なんだ喧嘩突の小学生って。何そういうのがなんか出没してるんですか。なんかいやよくわかんないのが、その後動きがないのが逆にあの気になるっちゃ気になるんですけど、あの一応はね読んでて、あの出れませんでした切っちゃいましたって言って、その後チャットが来たりするのが普通の流れだったりすると思うんですけど、すいませんとかさ、あの出してとかさ、わかんないけどさ、なんか来んのかなと思ったら何も来ねえっていう、うん、だからよくわかんないですね。はい、結局よくわかりませんでした。で、438、間違えてダブルクリックしちゃったんだよきっとって書いたんですけど、いやダブルクリックするなら俺登録してないとっていうのあるんですよね。確実に何か自分に当てて うん、知ってる人じゃなかったもん。自分知らない人だったから突系でしたよ。で、439、おっちゃん来てたと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、右肩からブチって音聞こえてから猛烈な痛みと熱感、熱い感覚が襲ってくる。心霊現象よりある意味怖いと。なんか切っちゃったな、なんか筋いっちゃったな、なんかそれ。で、ある意味怖いっていうか、ある意味痛いってか、普通にね、リアルですからね。で、440、さっきおっちゃんの話し声にかぶって咳払いが聞こえたけど、おっちゃんの他に誰かいるのと。てか自宅でやってるんで下手すると入ります、ほんとマジで。で、441、階段系は人気アイテムだから中高生から中高年までいるよと。マジか、すごいね、中学生いるか、って思うけどね。高校生はね、いるかもしんないとは思うけどさ下手するとっていう言い方があってんのかよくわかんないけど、自分の配信でもね、一人ぐらいはいるかもしんないけど。で、442、じゃあ中高年が多いんだよ、やってるのはおっちゃんだしね、と。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、はい。いや、階段系、どうなんだろうね。まあ別に何か調査したわけでもないんで全然わかんないですけど。で、443、でも大丈夫、自動録音だから聞き逃した分は後で聞ける、これで勝つれって書いてあるんですけど、まあ、ありがとうございます。何が勝ったんだかよくわかんないですけど、はい。まあ、仮に自動録音しくってでも、自分がアップしますんでね。はい。で、444、おっちゃんが徹夜放送して倒れたら私が点滴してあげよう、だから心配ないと。無理にでもやらせるってことだな、つまりもうボロボロですわってボーンって倒れて、もうはい点滴してから早く早くっつって、もう危険ですわ、拷問ですわ、はい。じゃあ次行きましょう。ファイルナンバー4、残された一人という題名の話。投稿者がオラオラの実様。12年前の話。当時20歳だった俺は昔からの連れの仲間3人と地元で危ないとことして有名なトンネルに心霊ツアー的な感覚で行きました。トンネルの場所まで行くと、そこにはトンネルに行くまでに二重のフェンスとバリケードがあり厳重になっていました。トンネルの場所に行くためにニッパーで開けて通れる箇所を作り、俺たち4人はくぐり抜けていきました。場所に着くと、そこは真っ暗で夏なのに寒い感じですげえ嫌な感じでしたが、ビビるんが格好悪いと思った俺は先頭を切って歩いていきました。少し歩くと、ほんと50メーターもないくらいの距離でトンネルは崩れていて、瓦礫の山だらけで行き止まりになっていました。俺、なんだよもう行き止まりじゃんかよ、つまんねえな。その一言の後、うわーっと後ろを振り向くと、声にもならないような低い声で友人 A が腰を抜かしていました。悪ふざけしていると思った俺ら3人は A に向かって、ふざけてんなよ、俺らビビると思ってるん。声が出ないのかわからないけど、瓦礫の山に向かって指をただ刺して目を見開いた状態で震えていました。俺ら A がふざけてると思って相手してないで瓦礫の山に向かって歩き出すと、ギャーワーと大きな悲鳴が俺の左から聞こえて、横を見ると友人 B が腰を抜かして泣き出していました。俺、なんだよお前ビビらせんなよ、お前も俺らビビらせてんのかよ。 B、 無理無理、俺腰抜けたってマジ無理だから出ようよ、助けてよと言いながらチラチラ瓦礫の山の方を見てるので、俺、なんだよお前ら瓦礫の方なんもねえじゃんかよ、演技してんなって、瓦礫の山の方に懐中電灯を当てながら言いました。それでも泣き止まないので、俺は瓦礫の山を登り出しました。友人 C、 ガッチャンガッチャン、もう帰ろうぜ、そっち危ないって。俺、せえよビビってんじゃねえよ。 B、 おばあさんが来る、乳母車押してきてるよ。B が指さす方に懐中電灯を照らしても誰もいなく、 B の方を振り返り、誰もいねえじゃんかよと言った瞬間、 ガシャシャーンと何かが俺の横に落ちてきました。乳母車でした。さっき懐中電灯で照らした時そんなもんなかったのに。うぎゃーと友人 B と C の叫び声がトンネル中をこだましました。なぜか体が動けるようになった B は、ガチャ何してんだ、早くこっち来いよ、お前の周り幽霊だらけだ、逃げんぞ。周りを見ても幽霊が見えなかった俺は半信半疑でしたが、仲間3人の様子を見て少し不気味に思い、放心状態になってる A を皆で抱きかかえてトンネルを出て近くに止めていた C の車に乗り込みました。全員が乗り込んだ瞬間、後部座席に乗っていた A が突然、早く出せと絶叫したので慌てて車を出しました。車に乗って10分くらいしてもまだ後部座席の A と B は震えていましたが、 C は冷静になっていて、軽く俺と冗談話をしながら何でもない緩いカーブを曲がる瞬間、うわーっと C の叫び声とともにバーンと正面から鈍い音がしました。その瞬間車はガードレールに激突していました。事故は起こしたけど皆なぜか無傷で無事でした。数日後、俺を除く3人は皆激しい頭痛と毎日の金縛りや悪夢でノイローゼ気味になってしまい、 C の親の知り合いにお寺の住職がいてお祓いしてもらうことになりました。俺も誘われたのですが、めんどくさいのとお祓い料が払いたくないとのでな、払いたくないのとで断り、当日にとりあえずついていくだけにしました。3人がお祓いをしている最中に俺は暇つぶしに近くの公園でタバコをふかしながらベンチに座っていると、一人の老婆が近づいてきて、あんたには疲れない精神力がある、だけど3人はどうかね、32 32、ばあさんの言ってる意味がわからなく気持ち悪いなと思いながらうなずいていると、老婆は続けて、あんたが一番弱る時にあんたに取り付こうとしてるからね、あんたも仲間と同じになるからね。なんか気持ち悪いと思った俺はばあさんを無視して公園を出ました。出た時に後ろを振り返ると老婆はいなく、かなり不気味に思いましたが、どうせ寺の人だと思って気にしないで寺に戻りました。しばらくするとお祓いを終えた3人が少し楽になった感じで戻ってきて、お互いにその日は別れました。数年後、その仲間とはたまに連絡しながらたまに会ったりと、何事もなく過ごしていた俺らでしたが、トンネルの日から4年後の24歳の時、 A が交通事故で頭を打って亡くなりました。 B も C も俺も悲しかっただけで、トンネルの件のこととは誰も結びつきませんでした。それから8年後、去年の話です。 B は階段から転落して、 C は脳卒中でそれぞれ32歳で突然亡くなりました。すごい悲しかったのですが、老婆の言ってたことが気になりました。もしかして32ってこのことなのかと。俺は最近よく貧血も起こすし、体調も崩します。仲間3人の夢もよく見ます。ちょっとビビってる俺がいます。でもビビったら負けなんです。ばあさんの言ってることが確かだったらビビったら負けなんです。これを見た人は年越しだから平気だと思うでしょうが、俺はこれからが勝負なんです。だって俺早生まれの1月生まれだから、最近32歳になったばかりなんで、今年を乗り切れるよう祈ってます。俺は仲間の分長生きするつもりなんで。以上、ファイルナンバー4、残された一人という題名の話でした。はい。で、ジータレス読み445、ツイッターやったのね、アドレスはあと、ジータに 俺乗せてたと思うんだけど、ですね、IS、大文字の I で小文字の S、大文字の A、大文字の M で0136です。はい、S だけ小文字になってます。ジータの、上っ側の方にも書いておかなかったかな。確か書いといた気がする。はい。で、446、イサムサンコンと。はい、まあ、サンコンじゃないですけど。そういえば作ってもらった CM は流さないのと。忘れてたてか、俺相当忘れて、一回ぐらいしか流してなくないと思ってんだけど。はい。やばいね。ちょっとひどいね、俺ね。アップはしたんだけどね、はい、で、447、おばあさん、ガッチャンじゃないよ、 GTMT おじさんだよとね、GTMT よくわかんないですけど、ガチムチですか、はい、32じゃないよ、136さんだよとおばあさん間違えちゃって、間違えてねえしね、俺じゃねえしこれはい、で、448、445にほれと、え一番の自分の書き込みですけど、ごめん、俺ここにツイッターのあれ書いてねえわ、いまだにあのなんだ MSN のメッセンジャーのやつとか書いてあるけど、もう1年以上使ってない、はい、いまだにそれを載せてる意味がないですね、もう。使ってないです、メッセンジャーは。スカイプかツイッターぐらいしか。ミクシーも全然使ってないし。はい、で、次。ファイルナンバー5、あの女っていう題名の話。投稿者、キノコ様。行きましょう。まさゆめとか、よちむとかありますよね。私はよくそういった類のものを見るんです。昔からなんですが、そういった夢に限って後からすごく気になってくることが多いです。妙にリアル。生臭さのある夢。今年歯がボロボロになって抜ける夢を何度も繰り返し見て、血の味とか肉の感触がそれがもうリアルすぎて気になったものだから半信半疑で夢占いで調べてみたら近親者が亡くなる予知夢でした。その後姉が死ぬ夢を見て夢なのにリアルすぎて泣きながら起きたことがあったのですが、調べたら夢で亡くなったその人の近親者が亡くなる予知とかで、歯の夢のこともあったし、もしかしたら身近に何かあるのではなんて思っていたら祖母が亡くなりました。そして3月頃にまた友人が死ぬ夢を見て泣きながら目が覚めたことがあり、上のこともあったのでまさかとは思っていたんですが、先月その子と会う約束をしていたら前日に連絡が入って、おばあさんが亡くなったから行けなくなったとのことで、最近ではそんなことがあり、昔からいろんな不思議な夢を見てきた私ですが、ずっと忘れてた探し物が夢の中で見つかって次の日母親が見つけたこととか、黒猫が懐いてじゃれてくる夢の次の日家の前で黒猫が死んでたとか、大学に入ってからよく見る夢が多重夢です。以前にも多重夢のお話はさせていただきましたが、夢の中で夢を見るというあれです。今回もそんな多重夢のお話をさせていただきたいと思います。コミュニティの趣旨からずれてしまっていたら申し訳ありません。周りは橋が直線上に何個も連なっている場所だった。気がついたら私は橋を走っていて、夢だと知りつつも何かから逃げているのだ。長い長い橋を渡り終えた私の目の前にさらに新しい橋が現れた。さあこの橋を渡らなければ追いつかれてしまう。私は焦っていた。しかしその橋には古い木の板で作られたであろう看板のようなものがあった。その注意書きがおかしいのだ。 死なないと渡れません、突き刺し。直後、後ろから追ってきた何者かに木のようなものでぐさりと刺された。血がお腹から湧き出している。血はこんな色だったのかと目を疑ってしまうほどのどす黒い血が次から次へと吹き出し溢れてくるのだ。あたりに血のあの独特な鉄臭い匂いがプーンと匂ってくるのが分かった。苦しい、痛い、夢なのに。この悪夢から逃れるには文字通り早く目を覚まさなくては。そこでパッと目が覚めた。思わずほっとした。だけど次の瞬間気づいてしまった。自分が橋の上を走っていることに。そしてやはり後ろから何か追ってきているのがわかる。必死に逃れ橋を渡り終えて次の橋までたどり着くと、また看板があった。死なないと渡れません、操り人形。操り人形、なんだそれは。糸が、無数の糸が互いに絡まり合い私の体に巻きついている。いつの間に。最初感じたのはくすぐったさだった。ふと小指が持ち上がった。次は中指が、そして親指が。ああなるほど、操り人形。つっとまず小指が目の前でちぎれた。踊るように軽快に私の体は操られ、そしてプチップチッと指が腕が足が胴が操り人形みたいに持ち上げられてポトポト落ちた。ゴト、頭が落ちた。はっと目が覚めた。何なんだ今の夢は。操り人形って気持ち悪い、怖い怖い怖いなんて思いながらやっぱり走ってるのだ、長い橋を。あれ、また夢の中だ。ああ後ろから私を捕らえようと何かが追いかけてきている。さあ橋を渡り終えたら次の橋にはまた看板が、死なないと渡れません、くり抜き。また だ。恐怖に呆然としていると後ろから何か聞こえてくる。返して、か細い女の悲痛な声。さっきもその前も追いかけられて、追いかけられては殺され、追いかけられては殺されの繰り返しだが、私を殺し続けているのは一体誰だ。初めて抱いたその疑問に振り向くと、そこには目がない女がスプーンを持って立っていた。返して、繰り返すその言葉にどうしようもない恐怖を感じた。逃げたい、でも逃げられない、夢から起きられない。ゆっくり女が迫ってくる。女は目のない目で私を射抜く。ああまた殺されるの。女がスプーンを振り上げた瞬間だった。私は妙な違和感に気づいた。この女を私は知ってるのだ。目がないがわかる。私はこの女をよく知っている。でも誰だ、わからない、思い出せない。目にスプーンが突き刺さる瞬間ハッと目が覚めた。周りを見渡すと自室だった。今度は本当に目が覚めたようだ。とても夢だとは思えないようなリアルな夢から解放されたのだ。ほっと胸をなで下ろした後に気がついて全身鳥肌が立った。気がついてしまった、あの女は私だったのだ。木で一突きにしたり、糸で遊ぶように手足をちぎったり、目をスプーンでくり抜こうとしていたのは私だったのだ。どうして自分だということに気づけなかったのだろうか。たとえ目がなくとも、どう見てもあの女は普段見慣れている己の姿で己の声だった。何度も何度も殺しをしていたのは私だったのだ。あれ、 じゃあ殺されていたのは誰だったんだ。あの意識は誰のものだ。私は私を殺していたのか、それともあの時の私は私ではなく他の誰かだったのだろうか。そして私はその誰かを殺し続けて何を返してと言っていたのだろうか。返してという確かに自分のものであるあの悲痛な声がしばらくこびりついて離れなかった。猿夢のような夢ですよね。まあ殺されてますが、この夢と関係あるのか分かりませんが、夢を見た翌日から目に炎症が起こり眼帯をしている状況です。関係ないですよね。以上、ファイルナンバー5、あの女っていう題名の話でした。で ジータレス強み449を読んだっけ。大丈夫、落として自分で聞いてるから CM と、あ、アップしましたからね、はい、ありがとうございます。次回書けなきゃなで、448だけどごめん書いてなかったわ、板のトップ見てねと。で451が、サンクスと見落としてたわと。まあそんな分かりやすく書いてないから分かんないかもしれないですけどはい、んで次行きましょうか。あ、なんかツイッターで登録してくれた方がいるということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがたい話で、はい、で、次行きましょう。あと2話ぐらいかな、やってもちょっと長さにもよりますけど、次、ファイルナンバー6、フレームアウトっていう、話。これも投稿者キノコ様。高校時代、とても不思議な友人がいた。彼女はいわゆる霊感体質で霊を感じることができたようだ。彼女を通じて私も何度かそっち側の世界を覗き込むような体験をした。へえ、どんな子なのそれ、見たい。彼は顔を上げて私を見る。その日、私は H という友人と大学のカフェで課題レポートを広げていた。ぐだぐだと一向に進まぬレポートに何とかペンを走らせていると、いつの間にやら私の高校時代の話になっていた。H は興味津々らしく、私に写真でもプリクラでも何でもいいからその彼女を見てみたいという。見たからといって H に何か彼女のことが分かるような力があるようには思えなかったので、ただの好奇心だろう。ちょっと待ってと私は携帯のメモリーを過去に遡る。カチカチ、この子だよ。 H に携帯を渡す。そこには教室の壁を背景に私に笑いかける彼女がいた。 H、 へえ、可愛いね。確かに彼女はとても可愛い、というか綺麗な子で、いつも不思議な空気をまとっていた。彼女に霊感があると言われてもみんななんとなく納得してしまうような。H、 この子霊感あるんだ。多分ね。あ、そうだ、次の画像を見るよう H に言った。言われたまま次の画像を見た H は3秒ほどして、あーと私の言いたいことを理解したようだった。おそらく H は私の携帯の中に彼女ともう一人を確認したはずだ。ちなみにその写真を撮った時、教室には私と彼女しかなかったのだが、なぜなら二人で太鼓をサボっていたから。そしてもちろんシャッターを押したのは私だ。 H、 映っちゃいけないものが映ってるね。そう、いわゆる心霊写真というやつだ。先ほどの画像と同様に彼女は教室の壁を背景に立っている。その彼女の左下にそれは映り込んでいた。 全体が灰色がかっていて、色を正気を感じさせない。その一部分だけがまるでモノクローム加工されたかのようだ。おかっぱのセーラー服の少女、私と彼女の間を横切るようにして映っているね。彼女は霊感強いからそういうのが取れちゃったみたい。その後、特に変わったことはなかったからよかったけどと付け加える。 H は無言で見入っている。 H はあることがあり、疲れやすい体質になったのをきっかけにオカルト的なものに対し過剰反応するようになったらしい。今回も例外ではないのだろう。きっと面白いものを見つけたと思って食いついているに違いない。付き合っていたら限りがないので私はレポートに向き直ることにした。が、H、この子より S だろ。この後何かなかったの？は？ S というのは私のことだが、なぜこんなことを聞かれるのかわからない。 H、 霊は存在に気づいた人がいれば取り入ろうとするんだよ。写真を見てすぐに気づいたのは確かだけれど、それは私だけでなく彼女も同じだった。だったら写した方より一緒に写っている方が危険なのではないだろうか。それに H、 S はこの子だから霊が写り込んだのだと思ってるでしょう。私はうなずく。 H、 じゃあよく見てみて、この写真何かおかしいから。ん？だからおかっぱの女の子が。携帯を私に返しながら H が一瞬目を見開いた。いつも冷静な H のこんな表情は見たことがないので不安を感じた。レイ以外に明らかにおかしい点が一つある。 H はそう言った。彼の言うことは大体正しい。何かあるのだ。レイ以外にこの画像の何が、どこがおかしい。携帯に映る画像を見る。わからない。特に他に異変は見られないのだ。色も風景もおかしなところなどない。 H はテーブルの向かい側から身を乗り出し言った。 S は写すべきものを写さずに写してはいけないものを写している。どういうことだ。まだわからない。写してはいけないものとはきっとモノクロな少女のことだろう。では写すべきものとは。そしてたまりかねた H が言った。なぜ彼女の首から下しか写していないの。はっとして画像に目を落とす。確かに私は彼女の首から下しか写していない。なぜ？聞かれて混乱する。友人を撮るのにわざわざ首から下しか撮らないことなどあるだろうか。普通は顔に焦点を置くのではないだろうか。メモリー内の人が写っている他の画像はどれも人の顔に焦点を置いたものばかりだった。なぜこの一枚は。 S は彼女を撮ったんじゃない、霊を撮ろうとしてたんだ。 H がさらっと言った。体にずしっとした重みを感じた。それは例えるならドンキで殴られたような衝撃だった。 H が言うことが正しいなら私は無意識下に霊を捉え、対象を友人から霊に移したのだ。画像の左下に映る少女、もし私が友人の顔に焦点を置いていたならきっとフレームアウトしていたはずだ。しかし私はあえてそれを拾った。そのために友人の顔がフレームアウトした。ゾクゾクする。霊に対してではない、私は自分自身に対して言い知れぬ恐怖を感じていた。つまりその存在に気づいていたのは彼女じゃなく S でしょう。本当に鋭いのか鈍感なのか、自分が気づいていることに気づいてないよね。 H はため息をつく。前にも似たようなことを H に言われた気がする。この写真撮った後本当に何もなかった。耳鳴りとか寒気どうだっただろうか。でもそういえば教室でひどく耳鳴りがする時期があった。あれはいつのことだったか。 この写真を撮ってからすぐだった気もするが、よく覚えていない。でも鈍感で良かったのかもしれないね。気づいてることに気づいたら疲れるかもしれない。逆に S が霊感があるのに疲れにくいのは、気づいていることに気づかないせいなのかもしれない。たとえ耳鳴りなどで霊が存在をアピールしたとしても、 S が気づかないと思い込んでいる限りどうしようもないだろう。そう妙に納得してしまった H はレポートを再開した。私はとてもそれどころではなくなってしまった。しかし H は視線はレポートのまま、私にさらなる追い打ちをかけた。あともっかい例の部分見てみ。私は叫びたくなった。 H、 俺にはただの腕と体の一部としか見えないけれど。 H がさっき目を見開いた理由が分かった。そこに映っていたのはセーラー服のおかっぱの少女ではなく、半袖から伸びた腕だった。残りはフレームアウトしてしまって見えない。でも私は確かにおかっぱの少女を記憶していた。まさか写真の中の少女が移動したのか。携帯を握る手が震え、じっとりとした嫌な汗をかいていた。そんなわけはない。 S の無意識の記憶と画像の違いだろう。なんてことだろう。そんなことがあり得るのか。私は写真ではなく記憶にその少女を留めていたのだ。それを写真での記憶と思い込んでいたということなのか。私はあの日、友人と私しかいないあの教室で、いるはずのないあの少女を無意識に捉え記憶していたのだ。見えていたのだ。だからこそピントを少女にずらした。やっぱり無意識に。 H、 無意識って怖いね。そういえばよく S は何もないところで何回も振り返ってるけど、あれも無意識なんでしょう。私は人目をはばからず叫んだ。以上、フレームアウトっていう話でした。で、次行く前にジータレス読み452、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、こんばんはと、今来た、以上と、はい、以上、以上ですよ、はい。とりあえず、まあ、次で終わりのつもりなんですけど、はい、とりあえず、ありがとうございます。まあ、録音ファイルあげますけど、で、453、今来たおっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、リスナー減らし目的で人狼朗読やってもいいんだよと、なんだ、リスナー減らし目的っていうのは、それは聞いてもらう方がありがたいじゃないですか。てか人狼はね、自分が疲れてもわけわかんなくなるから、もう頭痛い頭痛いってなるんで、はい、だからあんまりそのやろうっていう感じはしないんですけど、面白いっちゃ面白いんですけどね。でも聞いてる方も混乱すると思うしね。で454、この話は怖かったと、うん、徐々に徐々にね。じわじわ来るね、で次行きましょう。ファイル7、騎士官っていう題名、投稿者キノコ様。一応今日はこれで終わりにしたいと思います。今回結構読んでて面白いのが多い。行きましょう。騎士官、あれは確か去年の秋頃のこと。原因不明の発熱のために大学を3日ほど休んでいる時にそれは起こった。熱が出ているだけで他に特に異常は見られなかったので、思わぬ休暇を満喫していた私だった。休みの1日目、手をつけたまま読み終えることなく溜まっていた文献などに目を通し、がやはり途中で投げ出し携帯でミクシーニュースを見ていた時だった。ある一つの事件に関するニュースを読み始めた時、ふと何か違和感を感じた。あれ、このニュース知ってる。 何かですでに知っていたのだろうか。ミクシーにログインしたのはかなり久々のことで、ミクシーのニュース欄でこの記事を以前に一読したことがあったというわけではなさそうだ。ではテレビで見たのか新聞か。それはありえない。日頃の忙しさからその当時テレビなど存在すら忘れているほどだった。ましてや一人暮らしの私が新聞など購読しているはずもない。疑問に思いながらも記事を読み進めていくとさらに違和感を感じさせられた。普段私は文の内容を記憶することがとても得意で、といっても一語一句完璧に覚えるというのではなく、大まかな一文の内容、順序、全体の構成、ニュース程度の短文であれば一度読めば大抵頭に入ってしまうのだ。だからこそ記事に不可思議さを感じた。私はその事件を知っているのではなく、ミクシーニュースに公開されているその事件についての記事そのものを知っているという感覚を覚えたのだ。つまりあらかじめその記事を一読したことがあるかのように文の先が見える。しかし上述したように事実読んだことがあるはずがないのだ。これがデジャブと言われるものなのだろうか、それともただの勘違いなのか。もしかしたら寝ぼけながらミクシーを開いてその記事を読み、それを私が忘れているだけという可能性だってあるだろう。悲惨な事件だとは思ったが、特に興味があるわけでもなく、物事を深く考えることはしない主義なので、その記事に関してのことをすぐに忘れてしまった。翌日も翌々日も熱が下がらないので、内心締めたなどと思いつつ大学を休んだ。私が休み始めて3日経った日の午後、心配した友人たちが様子を見に私のアパートを訪ねてきた。体調が悪かったわけでもなく、休みを満喫していただけの私に、わざわざお見舞い品を持ってきてくれた友人たちに感謝と申し訳なさを感じた。しばらくたわいもない談笑をして時間を過ごしていると、突然思い出したように友人の一人、以下 H が言った。 H、 そういえば A、あの話 S に聞いてみてよ。 A というのは見舞いに来てくれた友人のうちの一人で、 S とは私のことだ。すると A はどことなく不安げな表情で私と H を交互に見合った。 H は口元を微妙に歪め、何か面白いことを見つけ顔がにやけそうになるのをこらえているというような表情だった。 A の不安げな表情と H のうすら気味の悪い表情を見比べ、なんとなく流れが読めた気がした。 H がこういう顔をするときは大抵私にとっていいことであった試しがないのだ。今回は一体何なんだろう。そんな気持ちでかわいそうな役を任せられたであろう A の言葉を待った。 A、S、この間〇〇県で起こったという事件のことを言ってたでしょう。驚いた。まさしくそれは私が先日ミクシーニュースで目にしたあの事件だった。しかし私、その事件を私が A に話したの？そんなの知らない。全く覚えてないのだ。いや、忘れているだけなのか。もし本当に私が A にその事件に関して何か言ったのだとする、大学を休み始めてからはこの日まで A に会ってなかったので、大学を休む以前にそのニュースをすでに知っていたことになる。やはり休みの1日目にあの記事を読んだのは初めてではなかったのではないか。それを以前に読んだ記憶も A に話したことも全く覚えてないのは謎だが、そうすると合点がいく。ミクシーニュースでの記事を脳が覚えていたということに。きっと無遊病のようにいつの間にかミクシーニュースに目を通していたのだろう。そして何かの反動でそれを思い出し A に話したのだろうと自分を納得させることにした。 A、 そんなはずないよ。普段おとなしい A が声を荒げたので驚いた。しかしその後続いた H の言葉には驚くどころではなく度肝を抜いた。 H、 その事件起こったの昨日だよ。私がミクシーのニュースでその記事を読んだと確実に記憶しているのは休みの1日目、つまり一昨日だ。 事件が起こったのは昨日。何かの間違いではないのか。似たような事件が起こっただけで、起こっただけなのではないのか。 H、 同じ場所で同じような事件で同じ数の死者が。 H の言葉に返す言葉も気力もなかった。さらに追い打ちをかけるように A が言う。 A、 しかもね、 S が私にその事件について話したの9日前だよ。意味が分からなかった。9日前に8日先の未来のニュースを私はすでに知っていたというのだろうか。 A の勘違いだろう。私はそんな話をした覚えすらないのだ。 A、 それはないと思うよ。 S と画材を買いに行った日で、日にちは予定帳に書いてあるし、それに S があんまり真剣にその話するから、次の日 H にその話して、そんな事件知らないよねって確認したもん。H、 だから昨日のニュース今朝知って、 S に確かめようとお見舞いに来たんだよ、と H はうなずく。お前たち体調を心配して来たんじゃないのか。とかはもうその際どうでもよく、私は泣きべそをかきながら聞いた。私 A に何て言ったの。 A、その事件が起きたすぐ近くに友達が住んでるからすごく心配だって。そして H が静かに、しかしどことなくおかしそうに尋ねた。ねえ、友達って誰のこと。私にはその事件が起きた付近に友達なんていない。その件に言ったことすらない。以上。既視感っていうお話でした。で、ジータレスミ455、リスナー272人だぞと。慌てんな。280人でした。285人とか書いてある。出た、最高記録。ありえませんね。バグってますわ。で、456、次で終わりとかないわーと。1時なんですけど。だって次の話は、てかこのキノコさんの話は面白いん、普通に読んでて。次もキノコさんだよ。次読もうか。次読んで終わりにしよっかな。次読んで終わりにしよっかな。普通に面白い。時間があったらまだ全然続けてるの。で、457、ファイル10まで読もうよと。いやー、それはきつい。それはきつい。なので、次、はい。ファイル8。二重感情。はい。キノコ。投稿者キノコ様。ので、二重感情という話。これをやって本当に終わりにしたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。大学の後期の日程が始まって2週間ほど経った頃だったと思う。私に突如として異変が起こった。自分自身何が何だか分からなかったのだが、とにかく異常な日々の始まりだった。その異変のせいで大学を5日連続で休んでしまった。 S、 いるの？大丈夫？大学を休み始めて3日目の午後、友人が様子を見に私を訪ねてきた。それまでにも友人から携帯にメールや着信などもあったのだが、全く反応していなかったのでさすがに心配になったらしい。友人 B、 もしもし。出たくない。せっかく心配してきてくれたのに、私はとても顔を合わせられる心境ではなかった。しかし 入るからね。カチャ、カードキーを差し込む音がインターフォン越しに聞こえた。事情あって私は友人 H とお互いの部屋のスペアキーを交換しているのだ。 H が来た。私はその状況になんとなくほっとして、またなんとなく不安を感じた。うわ。部屋に入って私を見た二人は唖然としていた。部屋はいつも通り殺風景で特に変わりはない。ただ部屋の隅にあるベッドに腰掛けで二人を迎えた私は号泣していたのだった。私は普段人前で泣いたことはないし、おそらくそんな人柄にも思われてなかったので、その光景は二人にとって十分すぎるほど異常だっただろう。 B、 どうしたん？なんかあったん？大学にも混んで。焦って近づいてくる B に私はただ首を横に振る。 H、 携帯連絡したのに何してたの？触ってなかったから。3日間全く。言われて初めて携帯の存在を思い出した。 B、 なあ何かあったならいいや、そんな泣いてびっくりするわ。いや別に何もないんだけど。何もないことないやん。じゃあなんで泣いてるん？なんで大学休んでるん？もっともな B の問いかけに私は涙止まんなくてとしか答えようができなかった。しばしの沈黙の後、もう一度 B は尋ねる。だから理由は？何もないよ。ただ涙が止まんなくて困ってる。はあ？ B は不審な目で私を見た。 H は静かに成り行きを見守っていた。説明するとそれは3日前急に起こったのだが、とにかく涙が止まらない。何か悲しくなることがあったわけでもないのに、重くて悲しい気分がずっと続いていた。自分でも訳がわからないまま1日に5、6回静かに泣き、あとの時間は重い気分のままぼーっと過ごし、気がついたら疲れて眠っているという日を過ごしていた。その間大学に行く気力は全く起きなかった。これはもしかすると精神的な病じゃないのかとそろそろ疑い始めていた。 H、 それにしては急すぎない？原因も思い当たらないんだし。そうなのだ。3日前までは至って普通だった。突然こんな風になる原因が全く思い当たらない。何が悲しくて自分が泣き続けているのか。 H、 何か気になることない？ H は興味津々といった感じで意気揚々として見える。気になることはないというのは H の中で霊的なものを何か感じないとイコールだ。それまでの経験で私はそのことを熟知していた。何も感じないって、あんたそろそろいい加減にしなよ。私は涙の溜まった充血した目で凄む。 H はなぜかことあるごとに私の霊感あるのかは謎を覚醒させようとする奇特なやつだ。私の周りで起きることなら何でも霊的な現象と結びつけたがる。その度私はうんざりしていた。ねえ、何がそんなに悲しいの？こっちが聞きたいよ。それがわからないから困ってるのに。しかし私の答えを聞いた H は予想に反してニヤッと笑った。ねえ、誰に聞きたいの？誰にって？まさか俺や B に？それとも自分に聞きたいの？ H の問いとふざけていない H の目に私は混乱した。そして先ほどのこっちが聞きたいよという自身の発言に違和感を覚えた。傍から見たらただの売り言葉に買い言葉のような突発的に出てきた言葉に思えると思う。私自身そのつもりで言ったと思っていた。 H に突っ込まれなければ。頭の中でその言葉を反芻してみる。自分にとって何か意味があって言った言葉に思えてくる。こっちが聞きたい。誰に？ H に？ B に？自身に？どれもしっくりこない。 H はおもむろに私が座ってるベッドの目の前にあるテーブルに腰掛け、私を覗き込むようにして言った。悲しいと思ってたのは本当に S？ 背筋がヒヤッとした。確信をつかれた。私じゃない。この悲しいという感情は私のものじゃない。気づいてしまった。3日間感じていた違和感はこれだ。ずっと悲しくて悲しくて泣いていたのだけれど、泣きながらもどこか上の空だった。上の空で悲しい、上の空で泣くなんておかしな話だろう。自分自身の感情とその悲しいという感情には何かズレがあった。うまくは伝えられないのだが、決して完璧には同化せず重なっているだけのような。精神的な病から来るわけのわからない悲しいという感情だったとしても、悲しいものは心底悲しいのだろう。じゃあ今の私は悲しいのだけど、どこか上の空で人ごとのこの感情は何？混乱しながら説明する私に H は優しく諭すように言った。まるで誰かの代わりに S が泣いてるみたいだね。 B は話についていけず、意味がわからないという顔をしている。しかし私には H の言おうとしていることが十二分に理解できた。お前疲れてるよ。そしてさっきの言葉が私の脳裏をかすめる。こっちが聞きたい。ねえ、何がそんなに悲しいの？私はそっと私の中の誰かに聞いてみた。涙はまだ止まらない。以上、二重感情っていう話でした。はい。んで、ジータレス読み458かな、だなと。ファイル10までってことかな。まあないわな、もうやめますよマジで。1時過ぎた。で、459、おっちゃんおかわりと。おっちゃんじゃねえけど、20代だけど、まあおかわりはもう今しました。はい。いや、460、夜はまだまだ続いてるんだよと。寝ろよって。寝るんだよ。で、461、じゃあ試しに人狼イントロだけ読んでみようぜと。なんだイントロって、どこ、何、どれを読むんだよ。まあ、試しにというかやらないですけど。で、462、このリスナー数50人とかの時が懐かしいと。懐かしいっていうほどそんな昔じゃないと思うけど、っていうか初期20人とか、まあ初期の初期はもう4人とかですけどね。で、463、おっちゃんの夜がここで終わるわけがないな、おっちゃんと。まあおっちゃんじゃないから大丈夫です。おっちゃんじゃないからここでやめる。はい、マジでやめます。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはですね、いつも通りファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったらそれで落として聞いてみておくんなましと。あと、過去配信もですね、レスでその今まで読んだ怖い話サイトの、朗読配信は、8回分あるので、それをアップしたいと思います。それも、まあ、もしよかったら落として聞いてみてください。そういうわけでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。たくさんの方に聞いていただいて非常にありがたいです。はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。それじゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。では、バイバイ。